皆さんこんにちは。新刊ラジオ第139回、1月9日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。変な質問なんですけども、新刊ラジオを聞いている方は皆さん日本人でしょうか？おそらくね、海外の方は少ないのかなと思います。というよりですね、日本語ネイティブの方じゃないと僕の日本語はね、聞き取れないと思いますからね。でもですね、そう考えると僕の言語がね、もし英語だったら、もっとたくさんの人に聞いてもらえるトークができるんだなぁと、こうね、悔しく思ったりもします。ね、エディ・マーフィーとかすごいスピードでペラペラ喋っててね、面白いですからね。そういう意味ではね、やはり日本っていうのは、こう、海外では孤立した国なんじゃないでしょうか。僕はね、やっぱ日本大好きなんですけれども、メディアの仕事をしていると、こう、日本語を理解する人が少ないことや、こう、文化とかね、思想が、こう、欧米とはかなり違うことを強く感じます。というわけで、今回の本の紹介です。この独特の国である日本がね、海外でどんなイメージを持たれているのかが端的にわかる面白い本です。では早速本の紹介に参りましょう。今回皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。ジョーク1、神様の前で。ある時、神様の前に各国の人々が集められた。神様が聞いた。あなたはお金で幸福が買えると思いますか？もしも買えるというのなら、あなたは買いますか？フランス人はこう言った。私はワインとチーズさえあれば幸福です。それ以上は望みません。イタリア人はこう言った。私はサッカーとパスタさえあれば幸福です。それ以上は望みません。日本人はこう言った。買えるのならもちろん買いますよ。あと、領収書をお願いします。笑えたでしょうか。僕はですね、これ本読んだ時大爆笑でした。さて、いきなり妙なジョークで始まりましたけども、実はこれですね、今回紹介する本のメインになります。今回紹介するのは、中央公論新社より出ています早坂隆著、世界の日本人ジョーク集という本です。先ほどのジョークはですね、日本人イコール企業戦士というイメージをからかったものなんですけども、今の僕らからしてみるとね、こう、日本社会はフリーターが増えているので、あまりピンとこないかもしれません。でも未だ海外では日本人イコール企業戦士というイメージが強いんだそうです。特にですね、普段日本人と接する機会のない国の人はね、本当にそういう風に思ってるらしいですよ。というわけでですね、この本はその日本人にまつわるジョークを通じて、その日本人がどう思われているかというのにも言及した、なかなか面白い本です。著者のね、早坂さんはこう、ルポライターとして海外で生活していますので、その体験がかなり織り込まれているようです。本を読む限りですね、彼ルーマニアの滞在が長かったようなんですけども、その時早坂さんは、友人や知人から、パソコンの調子が悪いから見てくれよとか、ウォークマンを直してとか、車を修理してくれよとね、頼まれたことがあるそうです。それで著者がこう、直せないよと言うと、友人たちは冗談交じりに、なんだよ、君は本当に日本人なのか、なんて返してきたそうです。日本人イコール手先が器用、日本人イコール工業大国というイメージをからかったジョークなんですね。まあ、悪い気はしませんけどもね、実際にはちょっと困るお話です。このようにですね、海外の人が日本人をどう思ってるかというのをジョークから、ね、知ることができますので、ここからもね、ジョークを紹介していこうと思うんですけども、ここまではこう、企業戦士とか工業大国という日本人のイメージを、紹介しましたけども、本の中は8章構成でですね、様々な角度からの日本人のイメージにちなんだジョークを紹介しています。例えばハイテク、お金持ち、勤勉といったこう、国民性から文化思想などをからかったものまで様々です。ではですね、もう一つジョークを紹介しましょう。ジョーク2、不良品。あるアメリカの自動車会社がロシアと日本の部品工場に以下のような仕事の発注をした。不良品は1000個につき1つとすること。数日後、ロシアの工場からメールが届いた。不良品を1000個に1つというのは大変困難な条件です。期日にどうしても間に合いません。納期の延長をお願いします。数日後、日本の工場からもメールが届いた。それにはこう書かれていた。納期に向けて作業は順調に進んでいます。ただ不良品用の設計図が届いておりません。早急に送付してください。 いかがでしたでしょうか。これはですね、日本人イコール技術力があるというね、イメージと、日本人イコール真面目すぎるというイメージを掛け合わせて作られたジョークなんじゃないかなと思っております。日本人をこう褒めながらもバカにするっていうね、いいユーモアだと思います。これはね、あんまり悪い気しませんね。笑っちゃいます。で、こういったの特定の民族の特徴をね、こう捉えたジョークをエスニックジョークと言うんですけども、この本にはね、とても多くのエスニックジョークが載っています。中にはですね、ちょっと民族性をね、こう、いじりすぎてね、不快に思うものもあると思いますので、全部紹介するわけにはいかないんですが、まあ、気になる方は、ご自分で確かめてみてください。では最後にですね、ちょっと新しい日本人像も混ぜ込んだユーモアをお送りします。アメリカ人の方は、気を悪くしないで聞いてください。ジョーク3。あるアメリカの子供の幸福な一日。待ちに待った日曜日。今日は学校も休みだ。いつもより遅く起きた僕は、まずソニー製のテレビのスイッチを入れる。毎週楽しみにしている日本のアニメを見るためだ。それが終わると漫画を読む。でも今日はゆっくり読んでいられない。パパとハロウィンの衣装を買いに行くのだ。パパ自慢のトヨタに乗り、ショッピングセンターへと向かう。カーラジオからは、イチローがまたヒットを打って新記録を作ったというニュース。一体何度目の新記録？買ってもらったのはポケモンの着ぐるみ。これで人気者間違いなしだ。それにクリスマスに欲しい新しい任天堂のソフトもしっかりチェックしておいた。でもプリンセス天功のフィギュアも欲しいんだけれど。ランチに美味しい寿司を食べてから家に帰った。僕はまた漫画の続きを読む。パパはトヨタを洗い出した。これから前から見たいと言っていたラストサムライを見るためにママと一緒に映画館に行くらしい。お兄ちゃんはホンダのバイクでガールフレンドの家にでも向かったようだ。夕方にある空手の練習まではデートでもするのだろう。僕は思う。アメリカはなんて豊かないい国だろうって。僕はアメリカに生まれて本当に良かった。僕はアメリカを心から愛している。そしてアメリカの文化を誇りに思っている。はい。ちょっとブラックだったんですけども、全然アメリカの文化入ってねえじゃねえかってね、皆さん思ったと思います。まあですね、ポケモンとかね、そういったところがね、まあ今風の日本なのかなと思います。実際この本の中にもですね、その漫画とかアニメをね、日本人が大好きだっていう特徴とか、あとその日本人のね、スポーツ選手っていうのがどのくらい知名度があるかっていうのもですね、示していますので、ぜひぜひ見てみてください。で、最後にジョーク、エスニックジョークの話なんですけども、エスニックジョークでですね、一番有名なものに、電球ジョークというものがあります。これはですね、大体何々人が電球をつけるためには何人必要かっていう問いで始まるんですけども、例えば日本人。日本人観光客が電球をつけるために何人必要か。正解は5人。1人が電球をつけ、4人がその様子を記念撮影するっていう風な感じでですね、あるんですけども、あとエスニックジョークの特徴としてですね、僕らにこう馴染み深くないのはですね、ポーランド人の方がね、かなりこうバカっていう感じにね、書かれてしまうんですね。これはちょっとポーランドの人に悪いなと思うんですけども、まあ笑えるものとしてはですね、ポーランド人の電球ジョーク、これは本に書いてなくて僕が聞いたものなんですけども、ポーランド人が電球をつけるのに何人必要か。答え100人。一人が電球を持ち、99人が家を回す。というですね。まあ、なかなかウィットに飛んだというか、ブラックなというか、まあね、こういうエスニックジョーク使うときは、ぜひ相手を選んで使ってください。本の中にもそのように書かれています。まあ、ともかくですね、日本人ジョーク集、かなりその海外のアメリカンジョークであったり、なんかヨーロピアンジョークであったり、海外の人にね、通じるものになってますので、これを覚えてですね、新年会とかね、飲み屋でね、お話をするときに、こんなジョーク使ってみてはいかがでしょうか。とにかくこの本、おすすめの一冊です。世界の日本人ジョーク集、早坂隆著、中央公論新社より、定価798円で発売中です。 はい、というわけでジョークのお話だったんですけど、いかがでしたでしょうか。僕はですね、こういう本大好きですね。書店でですね、こちらの本を見つけてですね、どうしても紹介したかったので、会社の在庫にはなかったんですけれども、ちょっと営業の人に無理を言ってですね、中央厚労新社の人にこう取り寄せてもらったという経緯でこの本を紹介しております。ジョーク、やっぱりね、飲み会の席とかでぜひぜひ使ってください。パーティーとかもね、国際化してきてですね、海外の人が、出席するパーティーなんかに出る機会もあるかと思います。その時にね、海外の人はどういうことで笑えるのかというツボを知っておくのもいいんじゃないかなと思って、日本人はジョークを言わないとかユーモアをわからない民族だと思われているので、そういったところを払拭してほしいなと思ってこちらの本を選びました。嘘です、面白かったからです。というわけでいかがでしたでしょうか。新刊ラジオ今回はここまで、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。